こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月25日、クリスマスですが、テック業界は休むことを知りませんね。私たちは毎週ハッカーニュースで話題になっている最新のテクノロジー、コード、そしてカルチャーの深掘りを行います。あなたも私たちと一緒に最新の動向をチェックしていきましょう。今日の番組で取り上げる注目トピックはこちらの5つです。1つ目のニュースは URL にすべてを保存するミニマリストなブラウザ内エディタ Texteria。 2つ目のニュースは NVIDIA が AI チップスタートアップグロ Q を200億ドル資産ライセンス契約の形式機。3つ目のニュースはセレニウム開発者によるAI エージェント向けブラウザ自動化ツール Vivium。 4つ目のニュースは巨大ハズを体験するクヌースのタワー表記インタラクティブツール。そして5つ目のニュースは YC スタートアップキーストーン AI によるバグ修正とコード自動生成を目指すという話題です。さて、 NVIDIA の大規模な動きからブラウザを自動化する新しい試み、そして数学の果てしない世界まで非常に幅広いトピックをカバーします。特に AI エージェントが私たちの日常業務に浸透する中、新しい自動化ツールはどのような影響をもたらすのでしょうか。早速最初のニュースに入りましょう。一つ目のニュースです。 URL にすべてを保存するミニマリストなブラウザ内エディタ Texteria。 これはアントン・メドベージェフ氏が公開したプロジェクトで、ブラウザ内で動作するシンプルなテキストエディタです。驚くべき点は、ユーザーが入力したテキストデータがすべてウェブページのアドレスバー、つまり URL に格納されることです。具体的には URL のマッピのハッシュフラグメント、つまりハッシュタグ以降の部分にデータが圧縮されて保存されます。こうすることでサーバーを一切必要とせず、バックエンドゼロで動作するという、究極のミニマリマリティの実現ステップ4。この仕組みにより、作成したメモを共有する際は長い URL をコピーするだけで済みます。もちろんデータを小さく保つためにディフレート圧縮といった圧縮マジックも使われています。これは非常にクールな技術でもであり、またサーバーレスいやバックエンドレスのアイデアを追求した素晴らしい例です。ジョシュアさん、このアイデアに対してハッカーニュースのコミュニティではどのような反応がありましたか？
このアプローチは非常に評価されていますね。あるユーザーは同様のアイデアを地図アプリに応用し、描画データまで URL に保存した経験を語り、特定の用途においてはこのように安価でバックエンド不要なアプリが非常に有効だと指摘しています。特にプライバシーの観点からもメリットがあるという声もありました。一方で当然ながら URL の長さの限界についての議論も活発でした。URL は無制限ではありません。ブラウザによって上限は異なりますが、一般的なブラウザは少なくとも64文字以上をサポートしており、Chrome に至っては 2MB までサポートするとの情報も出ています。しかし、URL が長すぎると、モバイルでアドレスバーをタップしただけでブラウザがクラッシュしたというジョークのような報告も上がっていました。実用的な限界を探る面白い実験結果ですね。
次のニュースでIs Horse。NVIDIA が AI チップスタートアップロクを200億ドルで買収、ライセンス契約の形式。AI チップ市場で圧倒的な地位を誇る NVIDIA が、高性能 AI アクセラレーターチップを設計するスタートアップグロックの資産を取得したという衝撃的なニュースです。買収額は約200億ドルという NVIDIA 史上最大のディールと報じられています。ただしグロック側は非独占的なライセンス契約としており、 CEO を含む主要な幹部やエンジニアが NVIDIA に加わる一方で、グロック G 体は独立した企業として存続し、グロッククラウド事業も継続するとされています。実質的には競争力の高い IP とトップタレントをライセンスという形で手に入れたということでしょう。グロックは Google の TPU 開発者たちによって設立され、特に AI 推論の分野で高速処理能力が注目されていました。 AI 推論とは、学習済みの AI モデルを使用して実際に予測や応答を生成するプロセスのことです。NVIDIA の CEO、ジェンスン・フアン氏は、グロックの低レイテンシープロセッサを NVIDIA の AI ファクトリーアーキテクチャに統合し、AI 推論やリアルタイムワークロードへのサービスを拡張する計画が出ています。ジョシュアさん、この巨額な契約について、市場の反応はどうでしょうか？
コミュニティでは、この契約の構造に注目が集まっています。形式的には、買収ではなく、ライセンス契約という価値を取ることで、NVIDIA が独占禁止法の審査を避けようとしているのではないか、という意見が多く見られました。特に、NVIDIA がすでに市場を支配している状況で、競争相手となり得る企業を事実上吸収することへの懸念は根強いです。また、グロー級のターゲット売り上げの40倍という評価額は非常に高価であるという指摘もあります。一部のユーザーは、これは NVIDIA の競争上の地位を根本的に変えるものではなく、むしろ他の AI チップスタートアップが市場に参入するインセンティブを高めるかもしれないと分析しています。NVIDIA は、単に競争相手を排除するだけでなく、超高速な推論技術そのものを自社のエコシステムに取り込むことで、将来的な需要の爆発に備えているというのが一般的な見方です。
次のニュースです。セレニウム開発者による AI エージェント向けブラウザ自動化ツール Vivium。ウェブテスト自動化の古典的ツールであるセレニウムの生みの親、ジェイソン・ハギンズ氏が、AI エージェントのために設計された新しいブラウザ自動化インフラストラクチャ、Vivium を公開しました。これは AI エージェントがブラウザを操作する際に発生するドラマをなくすことを目指しています。Vivium は単一のバイナリでブラウザのライフサイクルを管理し、WebDriver by Die プロトコル、つまり W3C 標準の新しい双方向通信プロトコルを使用して Cloud、Code のような LLM エージェントが簡単にブラウザを制御できるように設計されています。ブラウザ自動化とは、プログラムがユーザーの代わりに Web ブラウザを操作する技術で、テストや Web スクレーピングに用いられます。セットアップが非常に簡単で、AI エージェント向けのツールとして、プレイライトなどの既存の強力なツール群に対抗しようとしています。ジョシュアさん、これは AI 時代のブラウザー自動化に大きな一歩となりそうですが、コミュニティの評価はどうでしょうか？
ハギンズ氏の功績に感謝する声が非常に多く、セレニウムユーザーからの期待は大きいようです。しかし、現行のバージョンでは、JavaScript のインジェクション、DOM の修正、そして最も重要なネットワークリクエストの監視といったプレイライトで実現できていた高度な機能がまだ実装されていません。多くのユーザーはこれらの機能がなければ AI エージェントによるデバッグや雑なタスクの解決が難しいと指摘しています。開発者もこれは認識しており、これらの機能は V2 ロードマップに含まれているとのことです。一方で既存のセレニウムユーザーは、プレイライトへの移行という選択肢しかなかった中で、Vivium が未来への橋渡し役となる可能性に大きな希望を抱いています。特にシンプルなコマンドで AI にブラウザ操作をさせるアプローチは、AI エージェント開発者にとって魅力的でしょう。
次のニュース、ハイブ。キョバイリマルトハイツヘルクヌースのツアターフューキ、インタラクティブツール。少し趣向を変えて数学の話題です。これは SF 作家でもある QNTM 氏が公開したドナルド・クヌースの考案した巨大数を表現するためのタワー表記をインタラクティブに体験できるツールです。クヌースのタワー表記とは非常に大きな数を表現するための方法で、通常の指数計算をさらに拡張し、反復的な類上のタワーを一つの記号で表します。このツールを使えば、タワー表記のパラメーターを少し変えるだけで、宇宙に存在する素粒子の数どころではない、想像を絶する巨大な数が生まれることを視覚的に確認できます。これは普段小さなコードやログを扱っている私たちエンジニアが、改めて計算論的な限界や巨大さという概念に触れる、楽しい機会を 与えてくれますね。ジョシュアさん、この巨大サズについての議論は、HN コミュニティではどのような展開を見せましたか？
数学的な知的好奇心を刺激するコメントが多かったです。特に興味深かったのは、タワー表記のような巨大な数でも、ある特定の方、モジュラスで割った乗与を求めると、すぐに値が収束するという性質についての解説でした。これは初見では直感に反する性質ですが、オイラーのトーシェント関数を使って再帰的に計算することで簡単に証明できるとのこの意図です。これにより天文学的な数でもモジュローザの太さでは計算可能とになるという実用的な側面も議論されました。また、作者の QNTM 氏がアンチミーム部門などの SF 作品を推す声も多数あり、この作者の多彩さが改めて評価されていました。テクノロジーと数学、そしてフィクションが交差する、まさにハッカーニュースらしいトピックでしたね。
最後のニュースです。ニャールダースタートアップストーン。アストーンにリュール器具修正とドアコード自動生成を目指す。YC、S25 バッジのスタートアップキーストーンは、AI ネイティブなエラーモニタリングを目指し、プロダクションで発生した問題を自動で調査し、コードの修正案を生成するツールを開発しています。従来型のセントリーなどのエラーモニタリングとは異なり、AI がコードベースを理解し、ログを追跡し、何が壊れたのか、そしてどのように修正すべきかを正確にエンジニアに伝えることを目標とし ています。キーストーンのミッションは、エンジニアをログの調査やデバッグといった退屈な作業から解放し、ユーザーの理解や製品設計といったより創造的な作業に集中できるようにすることです。彼らは TypeScript、React、Python を主要な技術スタックとして採用しており、現在初期のエンジニアを積極的に採用中です。エラーモニタリングとは、アプリケーションの実行中に発生する問題やバグをリアルタイムで検知、報告するシステムです。この分野に AI が本格的に参入するのは必然の流れですが、ジョシュアさん、コミュニティは AI によるデバッグに対して楽観的でしょうか？それとも懐疑的でしょうか？
このキーストーンのビジョンは非常に多くのエンジニアの夢を体現しているため、大きな関心を呼んでいます。多くのユーザーは理想的なセントリーだと評価し、AI がプロダクション環境の複雑な障害を追跡し、自動で修正を提案できれば、開発ワークフローは劇的に改善されるだろうと期待しています。しかし、現実的な課題への指摘も多いです。あるユーザーは、AI がオープンソースのライブラリや、ドメイン固有のビジネスロジックに起因するような曖昧で文脈依存性の高いバグを本当に理解し、修正できるのか、懐疑的な見方を示しています。特にプロダクション環境は常に変化し、テスト環境とは異なる固有のデータやトラフィックに依存しているため、その進化が問われることになるでしょう。キーストーンが目指すのは困難な道ですが、成功すれば開発者の働き方を根本から変える可能性を秘めています。
ありがとうございました、ジョシュアさん。今日はブラウザ内エディター、テクステリアのミニマリズム、NVIDIA によるグロクーの戦略的 IP 獲得、セレニウム開発者による AI 向け自動化ツールビビウムの登場、巨大サズに触れるクヌースのタワー表記ツール、そして AI による自動デバッグを目指すキーストーンの挑戦という5つのトピックを取り上げました。テクノロジーの進化は本当に止まりませんね。特に AI がチップレベルからブラウザ制御、さらにはバグ修正といったエンジニアリングの最もコアな部分まで浸透しつつあるのを強く感じます。まるで私たちの周りのすべてのレイヤーがさらに自動化され、最適化されているようです。私たちが来週、どんな新しい技術に驚かされるのか、今から楽しみです。また次回ハッカーニュースの深い洞察をお届けします。ではまた次回。2025年12月25日のハッカーボイスでした。いいお年を。